お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月30日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。国内で反ユダヤ主義の事件が相次ぐ中、シドニーの北西ルラルで脅迫状と爆発物を積んだトレーラーが見つかった事件で、このトレーラーの持ち主の身柄が拘束されました。警察は今回の逮捕について、事件に関連して行われた多くの逮捕のうちの一つだと述べました。ニューサウスウェールズ州警察のカレン・ウェップ警察署長は、これまでに行われた逮捕の中には他の反ユダヤ主義の事件との関連が疑われているものもあると説明しました。署長はさらに、トレーラーで見つかった脅迫状と爆発物に関与した人物の身柄はまだ拘束されていないと続けました。これらはすべてまだ捜査の途中です。捜査は多くの面で行われています。連邦警察だけではなく、州内の他の組織、連邦政府のエイジオなどと協力しての捜査です。コミュニティに提供できる情報が手に入ればお伝えします。一つコミュニティに呼びかけたいことは、私たちはできることすべてに取り組んでいます。今回の事件について徹底的に捜査を行います。ウェブ警察署長でした。連邦政府のスティーブン・ジョーンズ副蔵省が次の選挙に出馬せず政界を引退すると発表しました。今年の総選挙を前に労働党政権の閣僚が職を退くのは、リンダ・バーニー議員、ブレンダン・オコナー議員、そしてビル・ショートン議員に次いで、ジョーンズ副蔵省が4人目です。ジョーンズ副蔵省です。議員生活15年で5回の選挙を経験しました。今こそ次の誰かにバトンを渡す時だと決断しました。ジョーンズ副蔵省でした。ジョーンズ議員は、詐欺の被害を防ぐための枠組みの改善や後払い方式の決済サービスの改革に尽力しました。ジョーンズ副蔵省の選挙区はニューサウスウェールズ州ウィットラム選挙区で、労働党の支持が多い地域です。自分の職場がセクシャルハラスメント、性的嫌がらせに真摯に対応しなかった場合、辞職を検討すると答えた女性の割合が 80% 以上に上ったことが新しい調査で分かりました。暴力に反対する全国組織アワーウォッチが行った調査では、ジェンダーにおける平等や安全について職場で問題があった場合、女性の 83%、 男性の 67% がその仕事を辞めると答えました。また仕事を決める際に、ジェンダーの平等に取り組む会社の姿勢を重視すると答えた割合は、女性が 75%、 男性が 44% となりました。アワーウォッチのカーラ・グリーソン CEO 代理によると、今回の調査でハラスメントが起きないよう取り組む義務が職場にあることを、職場で指導的な立場にある人の4割が知らなかったことも分かりました。また職場での性的嫌がらせが違法な行為であることを 76% が知っていました。このニュースをお聞きの人、または知り合いの方でサポートが必要な人は、1800-737-732に電話しましょう。日本語の通訳が必要な方は、まず通訳サービス131450に電話し、ジャパニーズプリーズと伝えてから電話をつないでもらってください。ニュースを続けます。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で、義勇兵としてウクライナ軍に参加し、ロシア軍に処刑されたと見られていたオーストラリア人、オスカー・ジェンキンスさんが、捕虜として生存していることが分かりました。ウクライナの駐オーストラリア大使、ミロシュニチェンコ・バシル氏は、ジェンキンスさんの生存を歓迎するとともに、ロシア側がその情報をすぐオーストラリア政府に伝えなかったことを批判しました。大使はロシアに対し、国際的な規範にのっとり、ビデオなどジェンキンスさんが生存している確固たる証拠を提出するよう求めています。 オーストラリアの電力供給で石炭による火力発電が占める割合が過去最低の水準に下がっていることが最新のデータで分かりました。エネルギー市場の管理機関 AEMO によると、石炭による火力発電が国内の主要電力供給網で占める割合は 50% を割り込みました。屋根の上につけるソーラーパネルの設置などが進んだことが背景にあるとしています。 AEMO はまた、電気料金は昨年の同じ時期と比べて引き続き高い水準にあり、その理由の一つとして、コストの低い再生可能エネルギーを広く供給していく上で、送電線の容量に制約があることを挙げています。新型コロナウイルスのパンデミック以降、ワクチンの接種を受ける妊娠中の女性の数が減少しています。ワクチンで予防できる病気の研究などを行う NCIRS によると、ニューサウスウェールズ州で妊娠と出産についてのデータを集める NPDC に寄せられた報告では、インフルエンザの予防接種を受けた妊婦の割合は 10% 減少し、100日咳の予防接種を受けた妊婦も 1.4% 減少しました。NCIRS のベット・リュー教授は、毎年インフルエンザで入院または最悪死に至る乳児の数が非常に多いと述べ、妊娠中にワクチンの接種を受ける女性が減っていることに対し、対応が必要なことは明らかだと述べました。ノーザンテリトリーで昨年8月に発足した地方自由党 CLP 政権が犯罪への取り締まりを強化したことを受けて、刑務所に収容されている囚人の数が急増しています。最新の数字では、刑務所または警察の監視施設に収容されている人の数は2658人と過去最高となりました。このうちの多くは先住民です。法的サービスを提供するノーザン・オーストラリアン・アボリジナル・ジャスティス・エージェンシーは、現在の状況は先住民のコミュニティや家族に何代にもわたって壊滅的な影響を与える一方で、犯罪を減らすことにはつながらないと主張しています。ノーザンテリトリー警察協会のネイサン・フィン氏は、囚人の数が急激に増えたことは、他の囚人や刑務官双方に悪影響を与えていると述べました。シャワーや運動のためのスペースが施設に十分にありません。囚人が24時間ずっと監房に入っているということも今後ありえます。フィン氏でした。続いてスポーツ、クリケットです。アフガニスタンからの難民の女性によるチームがメルボルンでエキシビションマッチを行いました。アフガニスタンで武装勢力タリバンが復権してから3年以上が経ちます。競技団体アフガニスタンクリケットボードは2020年に女性選手25人と契約していました。そのうちの大半は現在難民としてオーストラリアに住んでおり、カナダやイギリスに逃れた人もいます。アフガニスタンは男子クリケットで強豪国の一つですが、タリバンが政権を掌握した2021年からは、女性のチームは解散させられています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレート、お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で96円70銭、US ドルで 62.41 セント、ユーロで 59.85 セント、イギリスポンドで 50.09 ペンス。また、US ドル1ドルは日本円で154円93銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日31日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は33度。アデレードも晴れの予報です。最高気温は31度。メルボルンは時々曇りで最高気温は24度。ホバートも時々曇りの予報です。最高気温は25度。キャンベラは曇りで最高気温は26度。シドニーは1、2度雨が降りそうです。最高気温は26度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は31度。ダーウィンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は33度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。